今日のテーマトークはウィキッド二人の魔女です。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。名作児童文学オズの魔法使いに登場する魔女たちの知られざる物語を描き、2003年の初演から20年以上にわたり愛され続ける大ヒットブロードウェイミュージカルウィキッドを映画化した2部作の前編。後にオズの魔法使いに登場する西の悪い魔女となるエルファワと良い魔女となるグリンダの始まりの物語を描いたファンタジーミュージカル。魔法と幻想の国オズにあるシズ大学の学生として出会ったエルファバとグリンダ。緑色の肌を持ち周囲から誤解されてしまうエルファバと、野心的で美しく人気者のグリンダは寄宿舎で偶然ルームメイトになる。見た目も性格も全く異なる二人は最初こそ激しく衝突するが、次第に友情を深めかけがえのない存在になっていく。しかし、この出会いがやがてオズの国の運命を大きく変えることになる。エルファバ役はエミー賞、グラミー賞、トニー賞でそれぞれ受賞歴を持つ実力派のシンシア・エリボ。グリンダ役はグラミー賞常連アーティストのアリアナ・グランデがそれぞれ演じた。その他、シズ大学の学長、マダム・モリブル役に、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスのミシェル・ヨー、伝説のオズの魔法使い役に、ジュラシック・パークシリーズのジェフ・ゴールド・ブラム、監督はインザハイツ、クレイジーリッチのジョン・エム・チュー。第97回アカデミー賞では作品賞のほか、シンシア・エリボの主演女優賞、アリアナ・グランデの助演女優賞など合計10部門にノミネートされ、美術賞と衣装デザイン賞の2部門で受賞した。はい。
はい。ではここから内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では、サーリの感想、マリオンさんいかがでした？
はい。そうですね。そんなにオズの魔法使いってなんだっけぐらいのレベルで見に行ってまして、はい。うんうん、なんとなくうろ覚えって感じですね、オズの魔法使い。で、ウィキッドも当然、ブロードウェイのミュージカル見たことないし、みたいな。サムライミのオズ始まりの物語みたいなやつだけ見たことある、みたいな感じで見に行ったんですけど、で、まあ、これが前編っていうことを知って見に行ってるんですけど、そんなとこで終わっちゃうのかよ、みたいな。早く続き見してくださいみたいな感じでいっぱいです。はい、
うんうん。
っていうぐらいにはめちゃくちゃ面白かったなーって思って、160分って結構長い尺ですけど、全くそんな感じしないレベルの濃密さとテンポの良さって言ったらいいんでしょうかね。うん、もう歌もどれもいいし、なんかもうキャラクターもどれもみんな魅力的だし、で、そこの物語の背景とかにあるちょっと社会的な批評みたいな部分もめちゃくちゃ冴え渡ってて、あ、それはもう原作のそのブロードウェイミュージカルの見事だっていうのもあるんでしょうけど、いや、多分これ映画でもかなりこう、もっと多分ミュージカルの版よりももっとこう、キャラクターの深みとか、なんかこう設定とかをものすごいもっと深く描きつつ、その映画として楽しく、ミュージカルを見せていくっていうのがすごい徹底されてるんだろうなってすごい思って、うん、これはちょっと早くパート2が早く見たいですっていう感じでした。本当に見事だなって思いました。はい。
はい。おいさんいかがでしょうか？
あ、僕もめちゃくちゃ楽しめましたというか、この一週間エルファバとグリンダのことしか考えてないぐらい。
わかる。
ハマっちゃいましたね、本当に。早く2回目を見に行きたいと思って。ただ、時間が、さっきおっしゃったように長いので、いつ見に行こうかって悩んでるぐらいなんですけど。いやー、よかった。まあ、あとなんか、一つあったのは、映画館、僕 IMAX で見たんですけど、久々に、東京ではない IMAX で、こんなに人が入ってるっていうところが、まずすごく嬉しかったですし。
うん。
その中で、もう見た、やっぱり、なんていうかな、ウィキッドの良さっていうのは間違いなくありましたし、まあこんなとこで終わるのかよっていうのもあるんですけど、でもここしかねえよなっていう感じもして、まあ、なんだろう、逆に深く語れるかちょっとわかんなくなってきてるというか、見事すぎてもう、見ればいいんじゃないとしか言えないというか、うん、なんか、本当に今、劇場でかかってる映画の中で、一番、胸を張ってエンタメだ、誰にでも勧められるエンタメだとして、見れる映画かなと、本当に大人から子供まで、全員に見てもらいたいって言いたくなっちゃうよぐらい好きな 映画ですね。はい。
はい、僕はですね、まず、オズの魔法使いは、午前10時の映画祭で一回見たことがあるんですけど、寝ちゃったんですよね。なので、あんまりよく覚えてなくって、ただ、
うん、
まあ、黄色い道とかめちゃくちゃ有名じゃないですか。
うんうんうんうん、
で、あと、ロボットドリームズでも引用されてましたよね。
うんうん、
ダンスシーン。ね、はい、まあ、やっぱり、もうみんなご存知、オズの魔法使いっていう感じやと思うんですけど、ただ、そんな、なんというか、奥行きが作れる話なんかな、みたいなので、なんでこんなにミュージカルずっとやってるんだろう、みたいなのは不思議に思い続けてたんですけど、まあ、見て思ったのは、もうね、いいですよねっていう感じなんですけど、なんだろうな。もう基本的にめちゃくちゃ好きなんですよ。
うんうん
うん。いやもうね、前半ね、最高のユリ映画やなと思いながら見てたんですけど。
いや、思う。
いや、僕が好きなユリってこれなんですよね。
うん、うん、うんうん。
で、後半でちょっと趣が変わってきて、ポリティカルな側面強くなってくるし、やっぱりその、個人が、こう、独立するっていう、その話としてのピークが来るんで、やっぱそこはもうすごく上がりましたね。僕、アナと雪の女王好きっていうのは、稀によく言ってるんですけど、レッド・イット・ゴーってこれだったんだっていう、うん、はい、こっちの方が先じゃないですか、ウィキッドの方が。
そうですね。ああ、そうですね、確かに。
これだったんだ、レッド・イット・ゴーがやろうとしたことって、そもそもこれを目指してたんだなっていうふうに思って、うん、いいですよね。なんか、客観的に見て、正しいことをしてるわけじゃないんですけど、個人として、その選択をするっていうことが、めちゃくちゃいいなって思えるっていう。
うん。
うん、本当に、後半も、楽しみだし、グリンダ覚醒が残ってるわけじゃないですか。
そうなんですよね。
いや、そうよね。
それがね、楽しみで、才能がない側と言われる側の、
そうだよね。
そっちがまだ残ってるんですよね。いや、楽しみですね。はい。
うん、
ってな感じです。はい。あと、お便りついただいてますので紹介させていただきます。おいさんお願いします。
はい。今原さんからいただきました。天井メンバーの皆様こんばんは。テーマ作品ですが、過去に劇団四季の舞台版を見ていることもあった影響でしょうか。冒頭から号泣。その後もエルファバが出てくるたびに涙ぐんでいるというかなり危険な状態で本作を鑑賞していました。本映画で好きなのがクライマックス、名曲ディファニンググラビティのシーン。グリンダがエルファバと共に行くことを拒む展開は舞台も映画も同じですが、このシーンの演出がそれぞれの媒体で微妙に異なっています。私の見た舞台ではグリンダは意志を持ってエルファバを拒否したように見えましたが、映画のグリンダはエルファバと共に飛び出したいという気持ちもあるが歩むことを躊躇するように見えました。舞台には舞台のいい点がたくさんありますが、グリンダとエルファバの関係性ものとしては映画の方が好みでした。またグリンダを演じたアリアナ・グランデはエルファバ役で本作のオーディションを受けたとのことですが、この映画を見た後ではグリンダ役は彼女しか考えられませんね。コメディエンヌとして最高でした。本作に関する皆様の感想を楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
M原さんが舞台の旅だっていうのは、まあ、ずっと存じ上げてたんですけど、まあ、ちゃんと四季も見に行ってるんだなっていう、のが、まあ、
いや
さすが、
はい、さすがだなっていう、
いや、はい、いや今劇団四季大阪でね、ウィキッドやってるんですよね。
うん、
そう、もう映画見終わった時、わ、もうこれ絶対四季のやつ見たいじゃん。劇団四季見たいって思ったら全部売り切れでした。
いや、
もう悲しいって思いました。はい、
僕もニューヨーク行った時にブロードウェイで見ようかなってずっと思ってたんですけど、もうまあ、それは向こうは公開してめちゃくちゃ話題にもなってるんで、
うん、
席が取れない。
すごいですよね。
いや、でもまあ、20年前からこの脚本でやってるっていう、
うん、
もうすごいなと思いますよね。
うん、
そうですね。いや、すごいな。今日の話やって思いながら見てましたもん。
うん、
うん。本当に。
今日の話というか、まあ、ずっとそうっていうことなんでしょうけどね。
多分そうなんですよね。
そうですね。
そう。2003年段階でも確か911とか重ねられて結構語れる現実が多かったっていうのは
は
あ、
は
あ、
言われたりもするので。でも多分意味合いが確かに今見ると変わるなっていうのはありますよね。
よりね、ちょっと、より悪化してしまったのではないかという感じで、またこのウィキッドを見ると、また逆にちょっと、なんとも暗い気持ちにもなるし、っていうのはちょっとありますよね。
その、エルファバとグリンダの関係の分かれ方が、舞台の方と映画の方で、まあ、Mさんが見た限りでちょっと違うって話なんですけど、この感じだと僕、舞台の方が好みのやつかもしらんなっていう。
ああ、
その、
なるほど、なるほど。
そう。運命によって対立していくというか、その感じの方が、まあ僕としては好きっちゃ好きなんですけど、やっぱちゃんと応援してますからね、今回の映画は。私はそっち行けないけど、応援してるっていう感じだから。
そうですね。うん、そう。
なんか、意思は同じくしてるみたいな感じですよね。
そう、だから、もうちょっとラストのその話になっちゃいますけど、なんかあの曲もすごいちょっと意味合いちょっと変わってくるよねって思うんですよね。あの、エルファボの覚醒としてのディファイングラビティっていう意味と、抗えない重力に引き裂かれる二人としての、この曲っていうのも、って捉えるとすごい、あら、切ないなみたいな、のはありますよね。
I hope you happy があんなに、こう、切なく響くかいっていう。
そう。しかも結構それさらっとやりきっちゃうから、
そう。
なんか、すごいなって思いました。
うん。うん。あと、僕、恥ずかしながら、アリアナ・グランデのこと全然知らんかったんですけど、なんか、
ああ、そうですか。
うん。いや、ちょっと、ちょっと、恥ずかしいんですけどね、すげえなと思って、まあ、歌すごいのもそうなんですけど、細いのに身体能力すげえなと思って、
いやー、
そう。ああ。
いやこんな人なんやってびっくりして、むしろ僕なんか、結構、ディーバタイプの人やと思ってたんですけど、割と、顔を押さないなっていうぐらいの印象だったんですよね、なんか。
うん。
ああ。そう。まあそうなのか。まあ。
いや、ごめんなさい。
僕めちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけど、はい、ありえない、うん。まあでもまあ、曲聴いてるのもあるし、はい、みたいな。
うんうん、
あ、これアリアナグランデの曲だよね、ぐらいの感じではあるんですけど。もともとちょっと、どうなんやろうな。まあなんかね、映画だとDon't Look Upとかに出てたかなっていう、それこそ歌姫役で出てたなとかあるんですけど。
なるほど。
まあやっぱあんなイメージかなと思うんですけど、どっちかって、
うん。
で、まあそもそも今回歌い方が違うじゃないですか。
そう。うん、そうなんですよ、
うん。
もう完全にミュージカル仕様の歌い方でやってるから、ちょっと、うん、この人こういうこともできるんや、みたいな。
そうそうそう。
っていうのはちょっとありましたよね。うん、
結構、そうなんですよね。アリアナ・グランデってどちらかというと高音が出るみたいなことで結構、うん、評価されてるというか、この高音、うん、この人の声出せるんだみたいなところで評価されてる人だと思ってたんですけど、今回本当歌唱力というか、ミュージカルとしての歌い方をもう冒頭から見せつけてくるじゃないですか。
うん、
あ、これは確かに違うなっていうか、
うん
うん、最初の登場シーンからもちょっとどぎも抜かれましたね、本当に、
うん。いや、またね、キャラが好きでね、
うん、
なんかいい感じにいけすかないんですよね。
いや、そう。
そう。
いや、いいですよね、なんか、ちょいちょい周りのキャラクター全員いけすかないっすよね。グリンダもですけど、そこが、でもこんなにいけすかないのになんで好きになっちゃうんだろうみたいなのがすごいなって思いましたね、うん、見てて。
うん。うん、もう、髪振るシーンのなんか、バカバカさというかね。
すごいですよね。爆笑もんですよ、なんか。
うん、
どんだけ髪振るのとか。あと、あなたたちルームメイトねって言った時の反応。ああみたいなやつ。いいねって思いましたし、うん。
そうですね。やっぱ、コメディエンヌをやってるからそんなに、なんというか、肉肉しく見えないというか、
うんうんうん、
ちゃんとちょっと損する役回りになってるんで、うん、作劇上。まあそこでこう、ね、こっちとしても好感を持って見れるなっていうのがありましたけど、うん、いや前半のね、二人がルームメイトになって、いや、あいつ、合わんわ、みたいなことを言ってる短いシーンあるじゃないですか。
はいはいはいは
い。いや、僕、あのシーン、めちゃくちゃ好きで、僕、本作のミュージカルシーンで、僕、あの シーンが一番好きなんですけど。
ああ、なるほど。
いや、合わんわ、みたいな。あいつ、ほんま合わんわ、みたいなの言ってるのが、いや、もう最高やな、と思って。
確かにね、あそこ、こう、あそこでもうめちゃくちゃお互い反目し合ってる。もうバチバチっていうのからのっていうのもあるし、
うんうん、ま
あ、そう、ああいう、なんか落差からのみたいなやつって、まあ、あの、高慢と偏見的な感じと言ったらいいですかね。
うん
うんうん、ああいう、誰がお前なんかと、みたいなところからの、こう、大好きみたいな感じになるのってやっぱいいですよね。っていうのはやっぱありましたね。
うん。うん、そうですね、うん。このまま話入っていきますか、じゃあ。
うん、そうしましょうか。そうですね。
はい。
ちなみに僕が好きだったミュージカルシーンはポピュラーのシーンですけど。
いいですね、あれ。
いいですよね。
もうね。あれもちょっと究極的にちょっとなんかバカバカしいっちゃバカバカしいし、うん、でも歌い方がなんかすごい癖ちょっと際立ってるじゃないですか。な
んか、うんうんうん、
ポピュラーの言い方。
そうですね。
なんだろうな。あの、可愛いんだけど、なんだろう、こう、ぶりっ子的な可愛さって言ったらいいんですかね。こう、あの、ちょっと感じ悪いって言ったらいいんですかね、
うん、
みたいなのが、ちょっとニュアンスに入って、ちょっと皮肉なのかわからないですけど、そう。うん、あのポピュラーの、まあ、あと、シンプルにこう、グリンダのギミック、その、彼女の荷物のギミックとかも見てて面白いし、
うん、
なんかそういったの含めてすごい面白かったなっていうのがありましたね。
いや、なんか、悪人じゃないし、割と、善人寄りのメンタリティなんだけど、ちょっともう、存在すぎて嫌なやつになりかけてるあのバランス感覚、すごいなと思って。
そうなんです。
うん。めっちゃ余計なお世話やなと思って、あのあたりの。
そうです。余計な。
ずっとそう。
うん、そうですよね。なんか、いいことしてるんだけど、その、慕った感みたいなのが、大変イライラさせるみたいな。
うん。
もう、すごいですよね。なんか、最後の最後まで、お前さ、みたいなことやってくるじゃないですか。あの、私名前変えますとかも、おいおいおいみたいなとか。すごいなって思いましたけど。
いや、あの、めちゃくちゃ、ポーズであれやるの、なんか、ぽいなと思って、あそこ。
いや、そうなんだよね。そこがね、なんなんでしょうね。不憫ともちょっと違いますけど、まあ、憎めないんですけどね、なんかね。だし、なんかそこに、まだちょっと気づいてないけど、彼女苦しんでんのかなみたいなところもちょっとあるのかもしれないし、うんうんうん、そこってね、うん。
ちょっとまだ見せきってないですよね、前編の限りだと。
そうそうそう。
やっぱりこう、実は持たざるものというか、あ、持てるもの側なんだけど、やっぱりその、本当に欲しい魔法の才能って今んとこ全然ないじゃないですか。まあ後半でどうなるか僕全然知らないんですけど、その、一番欲しいもの手に入ってない感って、まあ、彼女でずっとあるなとは思うんですよね。みんなの人気者だけど、魔法の先生からの評価全然されてません、みたいな。あの感じって、でも、それに関しての内面って別にまださらけ出してないから、後半に向けて伏線というか溜めてんのかなっていうのは期待してるんですけど、
うん。
うん、
あ、でもね、少なくともその冒頭で魔法なのかなあれは。扱えそうなことは、なんとなく見えてたんで、うん、まあ、魔法使いにはしっかりなれるんだろうなとは思いつつ。
うん。でもちょっとやっぱり、ちょっと MRS のメニューもありましたけど、導入
うんうん、
こう、未来が分かった状態で、
うんうん、
あの話見ていくと、なんかもう、切ねーって感じがするんですけど、っていう。
いやそうなんですよね。それこそちょっと冒頭のクリンダに関しても、なんか見え方変わってくるじゃないですか。
うん。
うん、
そうですね。どことなくやっぱ表情なんか、ちょっと辛そうなんですけど、みたいな。
うんうんそう
喜ばしい出来事をみんなハッピーですみたいな、悪い魔女は死んだみたいなムーブの中で彼女だけちょっと暗い顔してるよなとかって思っちゃうっていう。
そう。
うん。でも、そう動こうというか、そちらとしていようっていう覚悟もきっとあるだろうしっていうのを考えると、うん、あのグリンダがどうなるのっていう。
うん。
ねえ。
いやー、そこは楽しみなんですけど、
うん。
ミュージカル見てる人は、このあたり、当然のごとく知ってる上で見てるってことなんですよね。
うんうんうん、
まあ、そうでしょうね。
うん、
だから、 逆にこう、ウィキッドの物語も、今回で初めてみたいな人は、今、後編のことをめちゃくちゃ想像して、こうやって今から我々喋るみたいなのを見て、はい、多分、ある意味こう、知ってる人から見るとすごいフレッシュに見える可能性があるというか。
うん。でも、さっき江原さんもちょっとおっしゃってましたけど、多分、舞台と映画ってやっぱり見える角度というか、役者さんの表情の捉え方とか、まあ全く違うわけじゃないですか。
うん。うん、
実際、何回か、それこそハリーポッターのミュージカルとか、あとは、ブロードウェイでハミルトンとか見ましたけど、やっぱりその、カメラ的な視点がないから、こっちで勝手にこう、カメラを用意して、こう、切り取って見ていくって感じになるんですよね、うん、舞台って、
うんうんうん。
それに対して映画はそこに演出的な意図が明らかに絡んでいくっていうことを考えると、まあ確かに、まあもちろん演じる役者さんの、その演技のところというか演出の部分でも変わってくると思うんですけど、やっぱ見え方は全然変わるものにはなるんだろうなっていうのは思ったりもして。
うん。
それこそこれ舞台だけだったら確か3時間ぐらいの舞台でしたよね。
ぐらいだと思う、
ね。で、前編後編のちょうどこう、インターミッションのところで切ってるっていう話なので、普通に前編だけ見ても長いんですよ、この映画。
うん舞台より増してますっていう、
ね。そう、増してるっていう。なんかそれこそ、舞台見た人の感想で言ってたのは、ああ、エメラルドシティとあのお城あるじゃないですか。はい、あそこあんなに高かったんだとか。
はいはい、あまあそうっすよね。
うん。
うん、そうですよね。描けないもんな、そこ。
うんうん。うん、なんでやっぱそういうところの面白さは間違いなく見てる人の中でも、ストーリーを追うっていうだけじゃなくてもあるのかなっていうのを見てて思いました、ね。
うん、
そういう人でも楽しめるように作られてるというか。
うん
うん、
まさに今回、アカデミー賞でも美術賞を取りましたけど、もう舞台見事じゃないですか。
はい。
うん。
はい。
本当に。列車とかちゃんとなんか作ってるとか聞いて。
ね。
マジかって思い
ました。やばやば
CG じゃないのって思いましたけど。
そうそう。街ももちろんほとんどセットで作ってるしって、今時あんな映画なかなかないっすよ。
ないですね。
ちょっとね、規模がでけえって感じです。
はあ、なんか、その規模のことをやりつつ、しっかり、なんていうかな。まあ、ポリコレっていうと違うんですけど、その、人種の多様性とかいろんなものも全部完璧にクリアしてるわけじゃないですか。
うん。
本当にそうですよね。
うん。そこマジですごいなと思って。舞台デザインの話で聞いたのは、エルファバの妹役の人、あれ、本当に、車椅子ユーザーの当事者の方が役者さんとして演じられてるんですけど、
はいはい、
要はその方にとってバリアフリーになるような舞台セットを作るっていうところからコンセプトが入ってるらしくて。
なるほど。
うん、
そうか、そうですよね。うん。それは必須ですよね、本当に。
そうそうそうそう。そういうところも含めて、もう志高いよねっていう、プロジェクトチーム全体の。
ああ、それ、むっちゃ、思ったんですけど、その、初めて学校に来たシーンで、
うん。
めちゃめちゃちゃんと車椅子用スロープあるから、うんうんうん、すっげえバリアフリーな学校やなって思って、なんかあの手の、その魔法学校って、基本階段のイメージやったんで、
そうですね。
そうですね。
すっげえバリアフリーやなと思いつつ、ああ、でも、動物はちゃうんだ、みたいなのがすごい、逆に際立ったなと思って。こんなにね、多様性を、に対して寛容な学校なのに、あ、動物はダメなんですね、みたいな。それがすごい、逆に目についたというか、その、まあ、なんでしょうね、そういう風に意図してやってるのかもしれないですけど。
うん、
確かにね、ちょっと。まあ、結構学校嫌な学校だなって思いましたけどね。
いやー、嫌な学校ですよね。
何でした魔法学の先生みたいな人
うん、
だいぶ嫌な人ですよね、みたいな。最初から、いけすかねえとすごかったですよね、あいつ。
うんうん、
私、なんか、見込みある人しか教えないんで、とかって。それ、先生という立場でどうなんそれ、みたいな。学び屋の先生としてどうなんその態度、みたいな感じがすげえなって思いましたけど。
うん。確かにな。
一人にしか教えてないでしょ、魔法。
そうそうそう。別に授業も持ってないし、みたいな感じでしたもんね。
ね。逆に何してんって感じですけど
、うん。だから魔法大学って言う割には魔法はもう教えてないじゃんっていうのも思ったりはしましたけど、
ね、
まあ。
まあ魔法学校だったのかな、そもそもみたいな。なんか。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。なんかもうイメージ完全になんかその、 いろんな学部ある大学みたいな。
ああ、総合大学
みたいな。経済学部、はい、そう、総合大学みたいなイメージで見てたので、うんうん、なんかもう。けど、やっぱり、まあ、ハリーポッターとか通ってきてるんで、やっぱちょっと、いろいろね、こう、あの辺の学園描写って、ミュージカルなのでさらっと流されちゃいますけど、もっと見たくなるよねっていうのがわかりました、
うんうんうん。
それは、見始めて割とすぐに、あ、魔法オンリーの学校じゃないんだ、みたいな。
うんうんうん。
のは、まあ、そこで、すごい、目についたというか、
うん。
なんていうか、現実と地続きの学問をやるとこなんだっていうのは、まあ、うんうんうん、ちょっと、驚いたというか、
うん、
あ、一人しか魔法習ってないっていう。魔法学校って言うかなみたいな。
そうです。
本当にこの世界では魔法を使えるイコール特権性なんですよね、きっとね。
うん、
まあ、魔法、オーズの魔法使いである、まあそこが一番ヒエラルキーのトップにいるわけで。
はい。はい、いやでも魔法、本人魔法使えんからな。科学の人やからな、本人。
そうですね。
そうなんだよな。
まあまあ、まあ、もう科学、まあ科学もね、もう人から見れば科学、魔法みたいなもんですよ、みたいなことですよけど、うん、あれって要は。
うん、いや、それ、僕、半分寝ながら見てた、元の方のオズの魔法使いでも、悪い魔女はもうめちゃくちゃファンタジーの魔女じゃないですか。
うんうんうん。
はい。
でも、その、オズの魔法使いは、あの感じで、なんというか、どっちかというと、その、科学者とか、あるいはその政治家みたいな人だから、なんかこの二つが並列してんの、ものすごい不思議な感じやなって思いながら見てたんですけど、
うん。
うん、むしろなんか、そこが、ウィキッドの方で掘り下げてんのかなってちょっと思って。むっちゃ嫌やん、その、偽りの権威にすがってる、むちゃくちゃ嫌な人やなと思って。
そうだよな。その人がセンチメンタルって言うと歌ってますからね。あれはセンチメンタルマンっていう。
シャラクセーと思いながら、そこ。
またジェフ・ゴールドブラムが合うんだよな、そういうシャラクサイ役。
ね、いや、わかるわかる。もう、絶対合うじゃんっていうのはね、わかりますよね、う
ん。インチキおじさんですからね、本当に。
本当に。永遠のインチキおじさん。
ジュラシック・パークシリーズからずっとインチキおじさんやってるからな、この人な。
本当ですね。真面目なのにすごいインチキ臭く見えるんだよな。
そうそうそう。
なんでかねーっていう。
マジナイスキャスティングですよね。
ねえ。まあ、ちょっとあと、触れてなかったですけど、エルファバ役のシンシアエリボ
ー。はい。
もう、すげえなーって思ったんですけど。
はい。
すごい。
僕、一本だけ彼女が出てる映画見てて、
ほうほう。
ハリエットっていう映画見てたんですけど。
はい。
はなんか、その黒人奴隷差別が根付かった時代に、まあその黒人奴隷をカナダに逃がすっていうことをまあやってた、まあ英雄というかまあ偉人みたいなのをやってた、演じてたんですけど、だからそのイメージがすごい強かったんで、すごい勇ましいイメージがあったんですよね。
うん。
彼女に対して。なんですけど、今回見たらなんかすごい初々しい表情で、なんかすごい可愛らしいってなって、すげえ、役者ってすげえって思ったんですけど、
うんうんうんうん、
なんか全然イメージと違ってたんで、ちょっとびっくりしちゃって、すごいな。で、もちろん歌唱力もすごいしっていうので、うん、ここもすごい驚かされましたね。
うん。そうですね。学校に入れるってなった時のこう、嬉しそうな感じというか。
うん。ちょっとびっくりしちゃいましたね、あれ。
うん。
あとまあ、ミュージカルシーン全体的に楽しくって、あ、ミュージカル映画見てんなっていうのを非常に楽しめたんですけど、図書室って言ったらいいんですかね、あれ。
ああ、はいはいはいはい。
あのシーンの、なんていうか、ダンスの設計
うん。
やばいなと思って、
やばい。
とんでもないギミック使ってましたもんね。はい、回転。う
ん、
すごいね。
ぐるぐる回る書庫の、ぐるぐる回るはしごを使って、結構ダイナミックなダンスしてて、で、うん、結構とんでもない事故が起きそうな構造やなと思いながら見てたんですけど、いやでも本当すごいなと思って、
うん。
また、あそこで行われること、むちゃくちゃ 嫌な感じじゃないですか。
そうっすね。
勉強するより遊ぼうぜみたいな。どうせ人生意味ねえから踊ろうぜみたいなこと言ってて。
うん。
うん、いや、もう僕は、あそこらへんもう、こいつら全員死ねよと思いながら見てたんですけど。いや、でも、でもすごい、ミュージカルシーンとしてはすごい良くって、いや、僕それ、ミュージカルってそれを成し遂げられるから、ほんとすごいなと思って、うんうん、全然嫌なことしてるのに、めちゃくちゃ楽しいっていうことが起きるんですよね、ミュージカルって。
そうなんですよね。
あの後の、なんか洞窟みたいなところでパーティーやるシーンも、こいつらマジでさ、みたいな感じなんですけど、いや、でもむっちゃ楽しいんですよ。うん、
そうですね。
うん。なんかその、矛盾したものを成立させられるパワーがあるのがミュージカルだなと思って。
うんうんうんうん、
いや、すごい楽しいですね、うん。
多分普通にやられたら本当に嫌なシーンになりそうなところを。
うん、
本当に。まあ、でも、とはいえ、その切な性も事実だったりするじゃないですか。
うん。
うん、
そう。だからなんかそれが両立してることもまあ見事だなと思いましたし。
うん。
まあ、あともう洞窟のパーティーのシーンやっぱもうちょっと語らざるを得ないんで語りますけど。
はい。
あの二人のね、ダンスシーン、すごくないですか？
うん。いや、すごい。
これまで、ある意味、楽曲で、こう、そのパワーで押し切ってきたところを、はい、あえてダンスだけで、
はい、
その思いが通じ合うっていうのを動きで表現するっていう。
うん。
あそこもう、泳い泣いちゃったんですけど。
あそこちょっとびっくりしました。急に踊りだけになるから、
うん、
えってなって。
うん。
で、そこで彼女がね、グリンダが、彼女に、エルファバに向かってってなるとか、いや、素晴らしいじゃないですか、みたいな。
うん。あそこちょっと空気が一変するんですよね、本当に。
うん。そうね。
あそこ見てて思ったんですけど、
うん、
場所が場所ならエルファバってむちゃくちゃ評価されるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あんな、ね、あんなダンス、いきなりちょっと、コンテンポラリーダンス的なこと、ちょっと違うのかもしれないですけど、その、やって、むちゃくちゃかっこいいじゃないですか。まあ、それを評価する場があそこなかったから、最初、嘲笑されてましたけど、うん、なんかその、なんだろう、場があれば評価されうるっていうのが、結構良かったのかなとは思って、うん。
うんうん、
いやそもそも、エルファバ、ずっとむちゃくちゃかっこいいんですよ。
そう。
ずっとむちゃくちゃかっこいいから。まあ
ね、いや、そう、うん。その通り。
お前ら全員目不思議なやなと思ってて。どう考えてもずっとかっこいいじゃんって。
そうなんだよなって、うん。なんかちょっと不思議なバランスなんですけど、なんかまあ、完全にエルファバがハリーポッターで、グリンダがマルフォイみたいな感じに見えるんですけど、たまに。
はいはい。
けどそこで、でもどっちも好き、どっちも魅力的っていう風になるのがやっぱウィキッドの素晴らしさだし、うん、凄さだなってやっぱ思うというか、
はいはいはい、
もちろんマルフォイはマルフォイであいつも大変なんですけどって思うのあるんですけど、なんかその好きになり方がやっぱ違うからっていうのはやっぱありますよね。
うんうん、そうなんですよね。だからなんか結構唐突じゃないですか、あのシーン。
うん、
まあ、とはいえ一応もちろん、うん、それぞれ、あ、実はいいとこあるんだって。まあもちろんある種の勘違いもあるんだけど、
うん、
っていうのをこうお互いなんとなく思って思いが近づいていくっていうのをなんかアクションで見せられたなって感じがすごいして、
うん、
あれすごい、まあ、もちろんミュージカルもともと舞台でおそらく舞台にもそういうシーンはあるはずなんですけど、めちゃくちゃ映画的シーンだなと思って、
うん、
あのダンスだけで十分理解ができるぞっていう、
うん、
なんか結構大事なところとか本当に言葉とかなんかこう結構過度にこう方向をこうですよっていう風にこう導くような演出ってあんま実はしてないんだなっていう感じがするんですよね。そこのダンスのシーンもだし、その最後のクライマックスで彼女グリーンだとエルファバがどうなるのかみたいなのとかも結構さらっと、
そうっすよね。
なんかめちゃくちゃセンチメンタルな音楽流すというわけでもなく勇ましい曲の中でのやりときちゃうみたいなのさらっとやるとかも結構そこ、うんうん、なんかすごくいいなというか、
うんうん、
っていうふうに思いますね、
うん、結構難しい感情を意外と描いてるなっていうのはすごい見てて思ってて、うんうん、まあ、そのエルファバがあの場に、まあ、現れる前にそのグリンダが先生から杖渡されるじゃないですか、
はいはい。
で、そうしないとエルファが学校辞めるって言うからっていうので、しょうがなく、その杖を借りるわけですけど、
うん、
まあ、グリンダ本人は嬉しいけど、うん、エルファがそれをやった動機って、まあ、なんていうか、半分当てつけみたいな感じやと思うんですよね。
うん、
で、その前に、その妹がパーティー誘われるけど、うん、それを、その妹がパーティーに誘われるきっかけって、グリンダの、まあ、あんまりちょっと褒められた感情じゃないものがきっかけだったじゃないですか。
はいはいはい。
なんかその、動機は褒められたもんじゃないけど、まあ、結果的にそんな悪くないものが生まれてるから、まあ、ここは良しとしといてあげるよっていう取引を互いにしたっていう感じやなと思って、あそこ。
うん、うん、うん。
あそこのその杖を渡されたとこも、まあ、なんかお情けじゃないですけど、でもそれでもやっぱグリンダー本人は喜んでるからっていう、その、正のものと負のものを合わさったものを二人で交換し合ったなって思って、
うん、
ちょっとむちゃくちゃ難しいものを描いてないかなって
、うん。
だって、なんか素直に見てたら意味わかんなくないですか、そこ。
いや、そうそうそう。
確かに、結構、あれ急になんか、だけやってるやん、みたいって思う人もいるやろうなって思いました。
うんうんうん、いやー、すごいなと思って、そこ。
そうですよね。でもあり得るよな、そういうことってっていう。
すごい。終始ずっと複雑なニュアンスをはらんだまま展開が進んでいくって、これ、めちゃくちゃクレバーっていうか、どんな作り込み方よみたいな感じですけど、元の原作が、
うん。そうっすよね。それこそ原作の小説があって、はい、それの舞台版がまずあるっていうところらしいんですけど、
はい、
小説は結構違うらしいんですよね、はい、話に。聞く限りですけど、割ともっと大人なというか、よりこうディープな感じで描かれてるらしいんですよ。
はいはい、
で、もともとその小説をユニバーサルが映画化権を取ってたみたいで、
はいはい、
2002年かなんかの段階でもうすでに取ってたんだけど、そのタイミングでそのブロードウェイの原作を書いた脚本家あるいは作曲家の方がこれはミュージカルにしたいっていうのをユニバーサルに熱弁して。
うん、
それでようやく舞台化ができたっていう作品らしくて。で、今回はその舞台版にかなり寄せて作られてるっていう。
うん、まあなんか、ずっとウィキッドの映画作りますっていうの、ずっとニュースであったなっていうことだけはあるんですけど。
うん、
で、ずっとできないなって思ってたんですよ。いつまで作ってんのかなみたいな。
うんうん、
あ、まだ企画終わっ止まってんのみたいな感じだったんですけど、うん。ようやくなんかできたねって感じですよね。
うんうん、だから、ちょうどもう20年近くブロードウェイミュージカルとしてヒットしてるけど、それと同じぐらい企画も温められ続けたもの。
そうそう。いろいろ、紆余曲折あったんだろうな、っていう、
うん、
映画の方も。
うん、結構、その、すごい難しいものを描いてるなっていう部分の話、ちょっと、もう一回触れたいんですけど。
はいはいはい。
冒頭、
うん、
その、
うん
うん、エルファバが生まれた経緯みたいなの、
うん、
部分で、まあ、なんていうか、不義の子かなっていう感じで、はい、しかも、その時飲んでた薬が関係してんのかなみたいなのも、なんか、あんのかなって思うけど、別にそこそんな触れないじゃないですか。
うんうんうん。
そこの因果関係って別にそんなによくわかんないし、なんだったらそれをやってたお母さんのことは、もう亡くなってるけど、ずっとエルファバ本人からは愛されてる母親として、形見の、瓶大事にしてたりとか、
うん、
結構なんというかすごい複雑じゃないですかあれ
うんうんうん、
で例えばそれでそのだからこうなったみたいなのも別にそうかもしれないけどそうじゃないかもしれないですよねみたいな、あとその肌の色の部分と別に魔法の才能ってそんな紐づいてないんじゃないかなって見えたんですよね、
うんうん、
僕は、
うんうん
で、例えばそこで、なぜエルハバの肌が緑色なのか、そして魔力があるのかっていうのが、いや、母親の不義の子だからですみたいな、そこの因果が繋がっていったら、ああ、はいはい、悪ですよね、みたいなのがすごい飲み込みやすくなると思うんですけど、全然そうじゃないから、全然複雑さの中で、確かじゃない曖昧さの中で、ただ、今ここにいるエルハバっていう人間は、肌が緑色で魔法の才能がありますっていう、でもそれ以前の因果関係って別に、 ありそうに見えるけど別にないですみたいな感じやなと思って、あれ描いたらそういう風に見る人全然いてもおかしくないと思うんですよ。あ、お母さんがそんなことしたからこうなったんだね、みたいな、なんか、そういう呪いみたいなもんなのかなって。でも別に呪いでもないし、
うん、
母親憎まれてないし、
うんうん、
みたいな、すごいなと思って、なんか、すごい複雑さを残すなって思いながら見てたんですけど、
うん、そうなんですよね、
うん、
だから登場人物全員結構複雑だなっていうのも見てて思って、
う
ん、
エルファバの妹に、まあ、当てがわれ結果的に当てがわれてしまうマンチカンの男の子とかも、うん、そのグリンダのことを好きって気持ちは確かにあると、
うん、
ただ目の前の人に多分言ってる気持ちもまあまあ本当だったりもするんだろうなってニュアンスで描かれた気がするんですよ、
うん、
だからあ
その場限りで言ってる感じでは多分ない、うん、その気持ちもまああるっていう、
うん、
とはいえちょっと油断するとグリンダに気持ちがいっちゃうぐらいのバランス、
うん、
ね、やっぱでもそれはねやっぱねこう妹の方にはやっぱちょっとねやっぱちょっとやっぱ分かっちゃってるからやっぱ最後ちょっと、
うんうん、
ちょっとねもううわーって感じでちょっと出ていっちゃうところで終わってしまいますけど前編では、
うんうんうん、
なんかそうなんだよな。結構最初みんな側のイメージこんなんかなって思ってたら意外とそうじゃなかったみたいな人が多いなってキャラクター的になんか思いはしますよね。王子様フィエロもなんか、はいはいはい、あはいはい、いわゆるこうチャーミングなだけなやつっしょみたいなかと思ったら意外とすごく優しいじゃないかみたいなところがすごく気持ちではあってすごくエルファバとそういう意味ではすごく親密な匂いがある感じられるみたいなとかがあったりとか、そうなんか結局なんか見た目と違うことのバランス複雑さがあるからこそ面白い。でも現実は結構白黒はっきりつけさせられてしまってっていうのがすごくテーマとして深いよなと思いますよね。
うんうん、
そうなんですね。だからさっきちょっとオズのジェフ・ゴールドブラムの話をしてましたけど、うさんくさいおっさんなんだけど彼は彼なりに頑張ってるわけじゃないですか結局。
うん。うん
そうですね。
なんかそう、彼も彼で悪として断罪できるバランスでも描いてない気もして、
うん、
まさにもう善悪っていうのは一個のテーゼだと思うんですよ、この映画の、
うんうん。
っていうところでそうではない世界を描きながら、でも表向きにはそうなってしまう世界を描くっていう。
うん
うん、そうですね。だからその複雑さって、このウィキッドっていう作品にとってすごい大事なことなんだろうなって思うんですよね。そもそもがオズの魔法使いのシンプルさに対するアンチテーゼなわけだから、
うんうん、
そこで、もちろんその悪い魔女も複雑だし、じゃあそうじゃない人間がシンプルだったら意味ないじゃないですか。悪い魔女の複雑さを出すために他の人間は悪い魔女をそういう悪く貶めたシンプルな人間ってやったら、結果的にそれめちゃくちゃシンプルな話だから、そうじゃなくてみんな複雑ですっていうところに対して、でも最終的にだんだん着地としては悪い魔女がやっつけられますっていうそのシンプルなものに収束されていってしまうっていう、そうやってこの世界やなって思うんですよね。めちゃくちゃ複雑なんだけど、最終的に残る物語はシンプルにされていってしまうっていう。
う
ん。でも個人はそのシンプルな物語に抗いますよねっていうのをやってるなっていうのは、やっぱ本作の厚さってそこやと思うんですよね。
うんうんうんうん。
うん、
そうなんですよ。だから、なんならそこはもうちょっと違うけど世界系と言ってもいいというか。
うんうん。
いや、そうなんです、ね。いや、結構、だから、スパイダーバースのマイルズ君みたいな感じでもあるじゃんって言われてみればそうなんですけど。
はい。
まあだから、でも、マジでちょっと後編どう展開するか分かんないんだよなっていう、その、どうなっちゃうんだろうっていうのはちょっと思いますけど。
うん。別に、オズの魔法使いやっつけられないはずですからね。
そうそうそう。てか、やっつけたところでですからね、うん、そもそも。
ってなっちゃうし、エルファバは、ああいうことになっちゃうわけじゃんっていう、こと考えたら、
うん、
いや、どうなるんだろう。なんか本当にちょっとそこら辺は、どうするんですかみたいな感じが本当にちょっと、だからもうパート2が見たくてしゃあないって気持ちにやっぱなってしまいますよね。なんかもう、ちょっとデューンとは違いますよ、みたいな。 いや、ちょっと当てつけに出してはちょっと悪いですけど、デューも別に悪い映画じゃなくて、めちゃくちゃ面白いと思ってますけど、うん、なんかその、次回へのモチベーションは完全段違いなんですけど、みたいな、ぐらいいいとこで終わるし、なんか、ワクワクして終わってるっていうのは、あるかなって思います。
うん、いや、ディファイニング・グラビティのラストのね、すごいっすよね。本当に。
うん。いや、僕、さっきも言いましたけど、やっぱ、アンネーキ、レッド・イット・ゴー死ぬほど好きなんですよ、僕。
はい。
で、やっぱ、ありのままの方じゃなくて、やっぱ、レッド・イット・ゴーが好きなんですよ。うん、これたまに言ってると思うんですけど、その、パーフェクト・ガール・イズ・ゴーンっていう、もう完璧な少女はもういないんだって言って、エルサが一人で、立つんですよね、大地に。
はい、
うんうんうん。
あそこがすっごい好きで、まあ本作は空飛んでるわけですけど、その、お前たちに褒められるものじゃなくなることで私は私になるんだっていう。
うん。
かっこよすぎるんですよね、本当に。
そこは本当にかっこいい。
うん、しかも、エルサを演じてたエデラ・メンゼルでしたっけ？
はい。
はい。
は、初代のウィキッドの。
はい。
エルファバ役ですもんね。
あ、そっか、なんか、そっか、当て書きじゃないですか、もう。
そう。明らかに意識されてるキャスティング。
まあ、あと、今回出てたし
ね。そうそう、出てましたね、イデラ・メンゼルね。
街の、
しか2人で
街の、役者みたいなので出てましたけどね。
うん。2人とも登場して、なんか、未だになんか仲いいなっていう。
あれこの人エルサって思いながら見て、やっぱエルサだよなって思いながら見てましたけど。
なるほどな。そっかそっか。
だから、ほぼ原作ですよね。
ですよね、実質。
うん。実質。
うん。で、アナと雪の女王ももともとエルサって、その、雪の女王を原作にして、悪の雪の女王になるはずだったから。
うん。うん、
あ、そっかそっか、そうですよね。うん、
なんというか、その、ウィキッドがオズの魔法使いになるのを途中で止めたみたいな感じじゃないですか、それって。
確かに確かに、そうかそうか。
そこから、もう、めっちゃもうシフトチェンジしますみたいな。
ああ
、ね。いや、確かにな。今回のウィキッド見て完全に終わり方っていうか、もう、アナ雪のレッドイットゴー終わって、少しも寒くないわって言って、扉バターンって閉めて終わりましたみたいな、ぐらいしか進んでないんだなって話の流れ的にって思うと、
はい。
いや、話全然進んでないけど、こんなに面白いんだみたいな。
はい。
うんうん。
っていうのも逆にすごいなって思って。
いや、そうなんですよ。だからもう結構もうこれはこれでなんですよね。前編だけで。
これはこれでなんですよ。マジでそう。うん、マジで一番上がるとこで終わってもらえるから。
うん。
そうなん
ですよ。ホクホクした顔で劇場出れるんですよ。
いや、本当にアクロス・ザ・スパイダーバースと同じ状態なんです
よ。気持ち。本当にそう。
気持ち。次どうなっちゃうのみたいな。いいとこで終わるっていう。
そうですね。あとやっぱりね、本作見て思うのは、やっぱりミュージカル見てえなってなりますね。
いや、本当にそう思います。うん。
うん、僕映画大好きですけど、映画っていうものそのものが大好きですけど、歌と踊りに関しては絶対に舞台に勝てないとは思ってて、もうその部分だけは絶対に勝てないと思うんですよ。うん、目の前でそれをやってることに関しては、映画は絶対に、その、舞台というかミュージカルに勝てないと思うので、いや、そりゃ、ね、そこで歌ってて、そこで踊ってるもの見てえさってなったんですよね。
うんうんうん。
そう。そう。だから、ほんとこれ見て、ああ、大阪でウィキッドやってるじゃんって言って調べた人たくさんいると思うんですよ、ね。はい。僕みたいに。
はい。
売り切れだったって思うんですけど、はい。
だから、あれですよね、USJ でもう一回やってくんねえかなっていう。
なんかやるんじゃないのか。
一時期やって、昔やってたっていうのは知ってるんですけど。
あ、そうそう。なんか今回は復活するみたいな、なんか流れてなかったっけ？あ、気のせいか。
そのゾーンが復活するよっていうのはあってたんですけど、舞台はやるのかなってのはちょっと僕掴めてなくて。
舞台はやらないか。
いや、でもやってくれたら最高だけどなっていう。
今こそですよねっていう、ね。
そう、今こそ。
いや、どう考えてもチケット取れないですよ。そもそも取れないじゃないですか。
まあ、
劇団四季のチケットなんて。
そう、そもそも取れない。いやーでもなー、いや、そう、事前に見てこうかなって思って、ちょっとチケット何回か調べたことあったんですよ、だいぶ前に。で、だいぶ後の方も、公演のなんか5月とか6月かじゃあ、席あったんですよ。
う うん。
まあまあまあ、まあ、撮れるんやろうなって、甘かったっていう。甘かったっていう
、はい。公開する前に撮るべきでしたね、それはね。
公開する前に撮っておくべきだったなっていうのはそう思いました。
いやー、楽しみですね。後編が、本当に。いつになるかなっていう感じですけど。
は
い、
本国11、今年の11月でしたっけ、確か。
あ、そんな早いんだな。
早い。
確か。
早い。
今年かの来年かな。確か11月ってのを覚えてて。
あ、なるほど。じゃあ、うん。スパイダーバースほど待たなくていいですね。
そう。
デューンよりも待たない、みたいな。デューンよりも待たないし。
うん、
うん、うん。
いや、その方がいいです。忘れちゃうから。
そう。
そうなんですよね。いやちょっと早く見たいです、本当に。
はい。まあ、相田くんやったらね、今度こそミュージカル見に行ってもいいですし。
うんうん。そうだ、やっぱりそうですね。今年の11月がアメリカ公開だそうです。
ああ、なるほど。じゃあ、日本もそんな遠くないですね。
遠くないはずです。早く見たい。
まあ、来年とかだな。はい、来年の今ぐらいかなって
感じ、ね、もうちょっと早くやってくんないかな。
もうちょっと早くやってもいいですけど、まあまあ1年後ぐらいなら、はい、まあまだみたいな。
はい。ありますよね。まあ、楽しみにしつつ、では、ウィキッド二人の魔女のお話は、このあたりで終わっとこうかなと思います。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー次回開催は3月29日土曜日です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X および Instagram にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第203回、ウィキッド、二人の魔女の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。